じゃあ、再開しますということで、マリさん、さっきの、ミクリアさんの、ライフヒストリー、オーラルヒストリーか。はいはいはい。
うん、それはまあ政治家に対するインタビューなんだけど、その、もう基本的には、そのインタビューって言っても、事前に文献調査とかしていくんだけれども、はいはいはい、その、例えばこの時に、首相こういう決断されてますけど、
はいはいはい、
どういうことだったんですかと、
うんうんうんうん、
いうのを、ひたすら話させる、
はいはいはい、
それをガーって書いてくる、
うんうんうん、
であのもちろん調査をしてる人は聞きたいことっていうのがちゃんとある、
はいはい、
あるんですけれども、うんうんうん、まあ、その聞きたいことっていうのを、引き出せない、
うんうん
うん、こともやっぱりあるんですよ、
うんうん、
でもその時もあのちゃんと核心部分について語ってくれなくてもですね、
はいはい、
ここはずいっと我慢して、
うんうん、
ずっとテープを回して聞き続けるっていうことなんですね。それでオーラルヒストリーが面白いのは、
うん、
あのほぼですね、うん、語ったそのままを、文字にして残しておくんですよ。なのでまああのインタビューみたいに研究のもちろん、前提にはなるんですけれども、うんうん、資料作りみたいなのが、
うんうん、
一つかなりのウェイトを占めていて、
うんうん
うん、論文を書くっていうのを、まあ、もちろん最終的なアウトプットにはしてるんだけど、オーラルヒストリーで、調査しましたっていう時は、
はいはい、
もう本当に分厚い聞き取りのそのままの生の文字起こしが出てくるっていうのがそのオーラルヒストリーのやり方なんですよね、
うんうんうん、
でそこはやっぱりそのかなり政治的な話も、
うんうんうん、
あの含まれているから、うん、公開は何年後にするとか、
はいはいはい、
そういうかなり細かい、設定はされるんだけれども、
うん
うん、でもそういうふうに具体的に、
うんうん、
もう自分が話した部分でしかデータにしちゃダメ、
うんうんうん
う
ん、
そういう基本的にはあのヒアリング先との了解とか約束を持って調査をしてるっていうのがオーラルヒストリーです、うんうん、
そのあたりはさ、そのさっきの方法論的なことで言うと、そのオーラルヒストリーをどういう環境で行ったのか、つまりその人が今現在どういうその、政治的な立場にいて、今話していることに、どういう、なんていうの、制限がかかっているのかっていうのをある程度その読者の人に検証可能なようにしておく、
うん、
例えば、ね、ある政治団体にまだ関わってるんだったら当然その批判みたいなものはもしかしたらしにくいのかもしれないし、逆に、喋りやすい環境を整えている、つまり、その人の死後にそれを公開するみたいなね、ことになってるんだったらまたちょっと話は変わってくるのかもしれないし、あるいはでも、その調査で話してるっていうことで、ね、多少の誇張みたいなものを含むのかもしれないしみたいな、まあいろいろいろんなそのなんていうのかな、バイアスをある程度、判断できるような材料をあの研究の中にも提示することで、そのオーラルヒストリーって結構、まあ、資料調査的には結構難しいものでも検証可能な、うん、批判可能なものにしていくっていう、まあ、手続きを、
うん、
あのするっていう感じですよね。
そうだよね、基本的にはだからもちろんね、その人しか知り得ない情報を引き出すっていうのが一番あの目的ではあると思うんですけど、
はいはい、
それがやっぱりその具体的に今まで集められてきた事実、
うんうんうん、
まあ事実と思われている事柄っていうのがあるので、
うんうん
うん、それをかなりその調査の、
うん、
あのヒアリングをする前に入念に調べてい くんですね、
はいはいはい、なるほど。
でだからこういう調査ではこういうふうに出て、あこういうその例えば何々新聞の記事ではこう出てて、
うんうんうん、
新聞ではこう割れてると、
うんうん
う
ん、
違う、それで具体的にでも自分たちではさらにこういうあのデータを集めてきて、
はいはい、
例えば朝日新聞 の, あの記述が一番正しいというふうに判断したんですけど、うんうん、どうですかみたいな
はい、はい、
かなり外堀を埋めつつ、うんう
ん、なるほどね、迫って
くるわけね、だからいいことを言われないようにして臨むっていう ことなんですね、
うん、それは当然こちら側の何を言ったかっていうことも記録するんだよね。
そうそうそうそう、もちろん。
で、やっぱ、うんうんうん、なるほど。やっぱそういう手順を見せていくっていうことになるよね、うん、はいはいはい、了解です。
なのでまあそういう意味ではかなりですね、
うん、
聞き取り調査っていうのでも、うんうん、その社会科学の方法論、手続きを明らかにするとか、
うんうんうん、
っていうのは西島さんもよく、
うんうん、
多分かってるところだと思うんですけど、はいはいはい、まあ、細かく注意されて、
はいはいはい、
やっていくところなんですよね、はいはいはい、だからそのやっぱり手続き的なところっていうのはかなり重要だと、
うんうん、
でこれがさっき言った条件のうちの2番目だったんですけれども、うんうんうん、次に、3番目が、
はいはい、
結論は不確実であるということを前提に
しています。誠実ですね。
で、ちょっと記述、本の記述を読みますと、
うんうん、
推論とは定義上不完全な仮定であると。
うんうん、
その目的は、定量的もしくは定性的なデータを用いて、
うん、
そのデータを生み出した現実の世界について学ぶことである。だからデータをもとに、
うん、
不完全な仮定の中で推論をしていく、
うん、はいはい、
うん、で不確実なデータから完全に確実な結論に到達することは明らかに不可能である、
うん、
で実際のところ現実の世界に関するあらゆる研究や知識は常に不確実、
うん
うん、こういう全体に立って、前提に立って、記述とか因果関係の推論というのをやっていくと、うん、なのでまたね違った、
うんうん、
自分が行ったのとは違う推論のやり方とか結論っていうのがあり得るだろうっていう前提で、そういうスタンスに立ってやっていかなきゃいけない、
まあつまり批判されうるっていうことだよね、
その自分の、
うんうん、まあでもあくまで、その手順とかそのデータとかをしっかり踏まえていくことでその妥当性をどんどん上げていく、蓋然性をどんどん上げていくみたいな、
うんうん、
そういう感じになるのかな。
そうです、だから、ね、学者の研究って結構周りくどかったりとかさ、
はいはいはい、
結局何言ってんだみたいな、
は
ん
は
ん、結論がよく分かんないみたいな、
はいはい、
こういう面もあればこういう面もあるそういうことになりがちなんだけど、
はいはいはい、
うん、それそういうその学者のイメージっていうのはやっぱりこういうなんていうかな、その立っているスタンス、
うん、
そもそも不確実な環境の中で不確実な推論を行っていかなきゃいけない、
うんうんうん、
でそこに謙虚であるのか、
うん、
あるいはその不確実なんだからは結局結果わかんないよねみたいなところで逃げてるのかわかんないんだけど、
うん、
まあそういうふうにのらりくらり回りくどく物事を やる人っていうのもまあいるっていう、
うんうんうん、
ですね。で最後の条件というのが科学とは方法であるという
方法
ところが書いてありまして、
はいはいはい、
科学的研究とは一連の推論のルールを厳守した研究である、研究の妥当性はそのルールに依拠していると、
うん、
で最も重要な、
うん、
ルール、
うん、
研究の妥当性のルール、妥当性を検証するためのルールを明らかにすることがこの目的ですと、
うん、
いうことを言ってるんですね。だから結局その研究の結果とか、
うん、
あるいは問題意識は、
うん、
まあ付随的なものであって、
うん、
どういうルールに従って研究をやっていくかっていうのが大事なんだよっていう、
うん、
まあこの、まあ方法論の本だからそういう書き方をしてる。
はいはい、はい、
それを一応ね、
うん、
教えようっていう面もあるんですが。
それは誰にとっては方法が大事になるのかな、学問。
それはだから研究をする上でってことなんだよ、
する上で。
だから、
うんうん。
うん。だからその研究は方法で決まるみたいな。
うんうん、つまりその、研究っていう、ある種の。
妥当性だね、ごめんごめん、
妥当性、妥当性っていう意味では方法こそが大事である、はいはいはい、うん、だ研究ある意味でその研究業界やその研究となるのであればそれがないと研究、うん、
研究じゃない
と、
うん、だから ね、普通に研究じゃなくて評論だみたいなさ、
うんうん
うん、そういう風になってしまう。
だ、まあ、イメージとしてはさ、だからその研究者個人としては別に その、そこに、何そここそが大事って思わなくてもよくて、
思わなくてよいんだけどその研究として
やるんだったらはいはいはいその業界自体を成り立たせてるものというか定義というか、まあアイデンティティというかっていう、そういう話だよね。はいはいはい。
うん、それまさにそうだと思う。うん。なのでまあそういうところでですね、まああの、結構厳密なルールというか。
はいはい。4つもう一回ちょっと、
はい。一つ目が、目的は推論である。
はい。
二つ目が、手続きが公開されている。で3つ目が結論は不確実である、
うん、
で4つ目が科学とは方法であると、
なるほど、
うん、いうことで、まあ、あの文章にすると、うんうん、まあ、不確実なデータ群の中から、
うんうん、
なるべく公開された形で、
うんうん、
自分の推論を作り上げていくと、うんうんうん、でそのための方法論っていうのをしっかりと守っていく。
なるほど。
いうことが研究か、特にまあ社会科学において大事だと言われているところなんですね。
はいはい、うん、なんかでもその話を聞いてるとさ、やっぱりそのなんていうの、資料とかその、データみたいなのがどんどんウェブにアップされていくことってすげえ重要だなって思うよね。
うん、そうそうそうそう。だからまさに情報公開とか、
うん、情報公開とかね、やっていけばそれ使っていろいろ本当に研究できるんだもん。
そうなんですよ
ね。
うん、だから、
うんうん
ね、西島さんもまさにその情報公開を結構しようという狙いがあるんですよね、今度の研究では。
はいはいはい、そのつもりです、はいはい、
うん、でその情報公開をすることで、うん、具体的にその民族芸能の活性化とか、そういったものにつながるかも、
うんうんうんうん、
っていうところが、
はいはいはい、
だ、
うんうんうん、だ情報公開、その検証可能性も当然深まるわけで、その検証、なんていうの、他の人が、自分が元にしているデータそのものにアクセス可能になるっていうことは、どんどん批判も、しやすくなるだろうし、なんていうの、その論の妥当性みたいなものもどんどん上がっていくだろうしみたいなので、うん、研究業界とそのネットっていうのはかなりやっぱり本来的には親和性がありそうだなというのを、はい、うん、改めて話を聞いてて、
そうです
ね、思いました、
うん、まあ、基本的にはこの本っていうのは、うんうん、今言った法則っていうのを、
はいはい、
法則というか条件とかね、
うんうんうん、
研究のやり方っていうのは延々と、
うんうん、
いろんなケースを出しながら、
はいはいはいはい、
ルールの紹介をしていくっていう本なんです、うん、
なるほど。
なので一番のコア部分っていうのは、
うんうん、
ここの、
うんうん、
4条件とか、
はいはいはい、
科学的な方法論とは何かっていうところに、うんうんうん、集約されている、まあ、エッセンス部分は今行ったところなので、
はいはいはい、
やっぱりそういうふうなそこのポイントっていうのを抑えつつ研究をしていくっていうのを常に頭に入れて、
うんうん
うん、やっていくってことなんだけど、それがね大変なんですよね、
うんうんうん
うん、なかなかいいケースとか、
うん、
あとはいい、データとかっていうのとは出会えない、引き出せない、そこをうまくその問題をおい、うまくね乗り越えながら進めていかなきゃいけないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ僕らもまさにこれから修士論文を書いたり研究計画書をブラッシュアップしたり、
はいはい、
博士のね研究計画書を書いたりっていう、
うんうん
うん、そういうフェーズに入るので、
うん、
このあたりかなり問われてくるところだと思うんです。うんうんうん、面白いですよね、でも、活動として。なんか研究っていうのがさ、
うん、
やっぱり他のいろんな、うん、創作活動、
はいはい、
うん、の中で、やっぱりこういうところを抑えることが研究の価値な、研究として意味があるものを出すこと。
うんうんうん
うん、だからそれはやっぱりある種の職人芸であって、
うんうんうん、
ここがちゃんとできているかどうかっていうので、
うんうんうんうん、
ある程度その価値というか、
うんうん、
存 在意義が決まるような、
うん、
ここもあるかなと思うんですけどね、
うん、やっぱりその、まあ、一つはその職人芸的なところもあるけど、やっぱりそのルールっていうか、そういう方法論みたいなのが明確に決まってて、そこさえ押さえていれば、誰でも批判できるし、誰でも、入っていけるみたいなのが、まあ、ある意味なんていうの、民主的に開かれてるっていうのが、研究の特徴でもあるなっていうのが、その本来の方法論的なところからさ考えたら、それを考えるので、やっぱりその今まで結構その本義からは外れることも多かったと思うんだよね。その、大学の、大学院生とさ、指導教員の、あの徒弟制度的な要は、閉ざされた研究室とか、あるいは、そういう、閉ざされた学会からもうちょっとオープンなものに、やっていける可能性みたいなのも方法論的には本来的には持ってるっていうようなね気がするので、それそこでまあうまくね、あのなんていうのかな、研究の面白さでもあるんだよね。そのある一定の手順を踏まえれば誰でも参加できるっていうのがさ、だからそれをもうちょっとなんか面白いものとしてなんかね、発信というか、運営というか、プロデュースというか、していけたらもっと面白くなるのになとか思うけどね。
そうですね、うんうん、あとやっぱり特によこれは SSC、まあ、先端系もそうだと思うんだけど、
うんうんうん、
新しい問題とかさ、
うんうんうん、
今進行中、現在進行中の課題、
はいはいはい、
うん、例えば地域のさ、こういうふうな改革やってますみたいな、
うんうんうん、
そういう事例を引き出していくときって、
うん、
先行研究がなかったりとか、
うんうんうん、
あとその既存の方法論ではあまりうまくいかないようなさ、
うんうんうん、
だから西島さんのあのところで言うと、かなり学際的なときに、
はいはいはい、
学際的な問題やるときに方法論が確立してないと、
うんうんうん、
それをどうやってやっていけばいいんだっていう、はいはい、例えば発表する学会とかもさ、
うんうんうん、
選び方が難しくなっちゃうこともあるだろうし、
うんうん
うん、そこのその新しい問題系っていうのに迫っていく時に、
うんうんうん、
やっぱりその手続きみたいなところっていうのを、
はいはいはい、
まあおろそかにするっていう面もあるんだけれども
うん、うん、
そこを飛び越えてなんかうまく問題にアプローチしていくやり方、
うんうんうん、
飛び越えるというか、まあ、そこをうまくごまかしつつというそういうことをもう結構考えられないといけないのかなと思って、やっぱりこのさ手続きの厳密なルール化とかっていうと、
うんうんう
ん、やっぱりそこにかなり労力割かれちゃったりする、
はいはいはい、それはね相当ある、
うん、そうそうそう、だからそういうそこですごいなんていうのかな、時間を使っちゃったりとか、
うん、
それを踏むことによって、
うん、
なんかちょっと問題から逸れてっちゃったり、
うんうん、
そこのその踏ん張り方っていうのも結構実は難しいところで、かなりその面白い研究をやろうってした時にはそもそもディシプリンにぶつかっていくようなところもおそらくあると思うんですよね、
はいはいはい、
だからそこをどういうふうにうまくバランスを取りながらいくかっていう、
うんうん、
ところは難しいなと思うんですけど、ね、うん、
なんかさこういうのがあったらいいなと思うのは結構さ本当だったら例えばネットで日記とかさホームページ作ろうとするといろんなホームページの HTML とかそういうののタグをいっぱい知ってないといけないんだけどさ、うん、ブログとかだとそういうのがある程度簡略化されて向こうで勝手にやってくれちゃうわけじゃない。
うん
うん、だから文章を書いてちょこちょこっていじれば割と パンパンってこう自動にタグがつくみたいなのがあるからさ、だからそういうのでさ あの自動研究フォーマットっていうかさ、その自分の例えば、投稿したい学会誌とかさ、あるいはその業界に合わせてさ、うん、あのフォーマットを自動的に変えてくれるなんか仕組みとかねできたら自動翻訳とかじゃないけど、まあ、そういうそういうのがあったら楽だなとか思うけど
でもさ、うんうん、できうるってことだよね。それだけさ、
う
んうん、その方法論がかっちりしていって、
そ
こを踏まえて書いていけば、
うんうん、
研究になりますみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、要はさ、うん、あの虫食い方式でさ、
うんうんうん、
方法論はこれでとかさ、
うんうんうん、
そういうのフォーマット化して、
そうそうそう
そう、出ていって、あ、論文書けちゃったみたいな。
あのなんかそれで。なんかやった人いるんだよね、そのネイチャーかなんかにさ、
うん、
あの研究所のパロディみたいな、論文を投稿しちゃったら通っちゃったっていうだからデータとか
素人
っていうか、うん、全然デタラメなんだけど、その、
うん、
フォーマットだけしっかりしちゃったら通っちゃったっていう、うん、まあそれは、うん、あのその人の批評活動の一環みたいな感じでやったらしいんだけどさ、うん、まあそういうパロディだから、あんまりにも方法論に肯定するあまりに、その方法論さえ、良ければ実は中身あんまり見てないんじゃねえのかみたいなね。
はいはいはい、そうなんだよ。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
だから そこはやっぱバランスだと思うけど、
うん、
うん、だそれを、
うんうん、だこの本の中にもさ、
うんうん、
周りの人はあんたがやってる研究内容そのものには興味がないだっていうことが書いてあるんです
うん、うん、
これはあえて書いてるんだと思うんですけど、
うん、
あなたがどういうふうにしてその、その研究をやってきたかというその方法と手続きの部分にみんな興味があるんだっていうふ
う
に本の中に書いてあるんですね。
なるほどね。
だからそういう意味ではさっき西島さんが言った訂正、あの訂正だけ整えていれば、
うんうん、
むしろそこしか見てなくて、
うんうん、
その結果導き出されてる結論は、
うん、
こんだけ形がしっかりしてるんだから合ってるだろ
う、うんうん
うん、逆にいろんな研究もさ、その本当にその推論が合ってるかどうかなんてやっぱり調べてきた本人しかわからない部分があるわけだから、
うんうん
うん、そういう意味ではやっぱり手続きがしっかりしているところで判断、研究として成り立っているかどうかを判断するしかないっていう部分もあると思うんですよね、
うんうん
うん、そこがやっぱり研究の普通に研究者じゃない人から見たら、
うんうん、
なんか変だなと思うところだと思うんです
うんうん、うん、
まあ、そこが特徴的なところなのかなと思っているんですけどね。で、まあ、失礼しました。細かい話をすればですね、
はいはい
はい、またその、因果的推論と記述的推論の違いとか、
はいはいはい、
独立変数と従属変数はどういうふうに、その関係性を考えるべきかとか、
うん、
いろんな、議論ができるんですけれども、
うん、
まあ、これはちょっと専門的な話にもなるので、
うんうん、
もしこの後また西島さんともうちょっとこれでやろうかっていう話になったら、
はいはい、
そこの話しようかなと思うんですけど、とりあえず今日のところはですね、
はいはい、
研究っていう話ではここまでで、はいはい、それでもう一つ
うん、
ちょっとおまけ的な話になるんですけど、この前ですね、ツイッターではちょっと僕が中継というか、
はいはい、
ハッシュタグをつけて議論に参加したんですけれども、慶応の三田で、
うんうん、
オープンガバメントっていうテーマでシンポジウムがありまして、
うんうん、あ、はいはいはい、なんかやってたね、
はいはい、
うんうん、
でそれのシンポジウム見に行ってきたんですけれども、オープンガバメントっていうのはどういうことかっていうと、アメリカでですね、今サイバースペースで、オバマがかなり、情報公開と意見収集っていうのを頑張って、
うんうんうんうん、
ですね、それでその、まあ、政府の持っているさっきの話と関連するんですけれども、まあ、情報をどんどん出していくと、
うんうんうん、
出していって、 その出していった結果、それを見て、その他の他の人たちがどういうふうなリアクションするかとか、あるいはそのオバマが、就任前に、当選が決まった後にですね、そのホームページを立ち上げて、
うんうんうん、
でそこにその重要課題について何が重要かと思うっていうのをどんどん書き込んでくださいというですね、あのスペースを作ったんですね。
はいはいはい。
で、その、まあ、集めたデータ結果っていうのをまあ公開して、それで実際にオバマがどういうふうに政策運営していくかっていうのを、まあ、指針にしたっていう、でもあるんですけれども、まあ、要は、ネットを使った、政治参加、機会っていうのを、増やしていくと。
はいはい、
で、その運動を、まあ、総称して、まあ、政府を外に開いていくという意味で、オープンガバメントっていうふうに、用語で呼ばれてたんですけれども、その進歩には、ジャーナリストの人が一人、あとは、研究者が三人と、と政治家3人っていう構成だったんですね。それでその政治家3人のうち2人はツイッターやってる人たちなんですよ。で、そのツイッターをだからみんなでフロアとパネリストみんなパソコン開いて
はいはい、はい、
そのハッシュタグつけてツイッターで、はいはい、いろいろコメントとか
しつつ、はいはい、
議論やってたんですけ ど、
ど、うん、
そこで結構やっぱりですね、ツイッターやってる議員さんっていうのは、ツイッターは本当面白いというのを強調するんですよね。それで、今までは政治家先生に、発言したりとか、あとは質問したりっていうのは、本当にできなかったというのが、まあ、ブログでもさ、やっぱりなかなか、反応しづらいっていう面が、でなかなかその議員と一般の人たちが、直接やり取りする機会というのはなかったんだけれども、はいはいはい、ツイッターっていうのはアットマーク返信で結構やり取りができる、
うんうん
うん、それで例えば地域の問題について、
うん、
議員さんが発言したら、うん、いやそれはもうちょっとこういう角度から見ると違いますよとか、
うんうんうんうん、
そういうのがすぐにつぶやけて帰ってきたり、
はいはいはい、
あとはこれはまた政治家とは別なんだけど、ソフトバンクの孫さんがツイッターやってて、
はいはいはいはい、
それで、確か障害者割引っていうのがソフトバンクだけなかったと、
はいはいはい、
でそれないのなぜなんですかっていうふ
う
に、いっぱいユーザーの人が孫さんに言ったら、
うんうん、
明日からやりますと
すごいね、明日から
明日から、あとソフトバンクショップに、
うんうんうん、
Wi-Fi 設置、フリーで使えるのをつけてください。明日からやります、ね。
うんうんうん、
そういう、まあ、これは孫さんとユーザーっていう感じなんだけど、
うんうんうん、
今まではつながり得なかった関係性っていうので、
うん、
どんどんどんどん、まあ、テクノロジーが間に入ることによってコミュニケーションが生まれてきて、
うんうん、
それが、例えば政治家と市民っていう関係だったら、そこでその政治家がアイディアをパッと、うん、得る場所になる。
はいはいはい、
うん。で、そういうことが、やっぱりすごく面白いっていう、ことで、
うんうんうん、
まあ、議論が進んでいったんですね。
うん、うん
うん。それで、オープンガバメントの、まあ、提唱者の人がいるんですけれども、
うん、
その人、が使ってるキーワードっていうのが3つありまして、
うんうんうん、
3つっていうのはあれか、政府、アメリカ政府が作ったキーワードなんですけど、
はいはいはい、
まず1つが透明性っていうのが1つで、もう1つが、コラボレーション、
うん、
共同、
うん、はいはい、
うん、で透明性とコラボレーションと公開性だったかな、すみません、ちょっと今もう一回調べれば出てくるんですけれども、
はいはいはい、
そのですね、政府のキーワードっていうのが、
うんうんうん、
まあ、今までもう結構ずっと言われてたことだと思うんですよね。その透明性なんていうのは、政府の透明性ってずっと、まあ、情報公開法とかの時から言われてたことだし、
はいはいはい、
共同っていうのは市民と政府の共同っていう、うんうんうん、 共に働き合うっていう、うんうん、それもやっぱり市民社会論とかさ、
うん、
あとはいわゆる日本でいうと戦後民主主義みたいな時には、はいはい、結構やっぱり言われてた、
まあね、当然っちゃ当然だね、
うん、ことだと思うんですよね、うんうん、だからそういう意味で言うと、
はいはい、ま
あ、あの古くて新しいテーマで、
うんうん、
でもそのことをまたね今もう一回さあの、うん、なんていうのかな、無邪気にというか、まあ、また技術が発展してきたからっていうのもあるんだけど、
はいはい、
このテーマずっと言ってるじゃんみたいな
はいはい、はい、
ともう一回ずっと言い続けるっていうことは、うん、それだけ あの意味があるのかなっていうのを、まあ、聞いてて思って、
うんうんうん
うん、なのでそこの部分でなんかオープンガバメントでうまくいくっていうこととうまくいかないってこと、あとはその公開するっていうことによってうまくいくこといかないこととかさ、
うんうんうん、
なんかそのそこのいろんな厳密さ、だから僕が、うん、具体的に気になったのはさ、例えば情報公開しても、
はいはい、
その情報をやっぱ使いこなせる、うんうんうん、見れる人っていうのは限られてるわけで、
うんうんうん、
あの使える人にとりあえず届くことが大事だっていうのは間違いないんだけど、
はいはいはい、
うん、それが果たしてオープン、本当の意味でのオープンなのかとかね、うんうんうん、あとは具体的な波及効果としてそこまで大きなものになるのかとかさ、
うんうんうん、
そこはやっぱりすごく問われるところだなと思っていて、やっぱりテクノロジーがガンガンあの面白いことが起こっていくと、
うんうん、
それについてあのすごく楽観的なさ、
うん、
話っていうのがガンガン出てくるんだけど、
うんうん、
あのそこのオープンガバメントって言った時の厳密に見た面白さとかさ、うん、意味みたいなのが、あのそのシンポジウムでは、うん、すごく面白かったんだけど、
うん、
そのなんていうかな、そういう流れっていうのが起こってていいよねみたいな話、うんうんうんうん、でやっぱり終わってたので、
うん、
そのあたりまさにテクノロジーで西島さんがさっき言った情報公開と学問っていうのもかなり親和性が高いと思うので、そのあたりが果たして、ね、どういうふうにこの後のその政治と市民の在り方とかを変えていくのかっていうのはちょっと具体的には分かんなかったなっていうのが、
なるほどね、
うん、その、
はいはいはい、
シンプルに言ってた発想だったんだけど、
僕は、前、ビデオニュースの神保さんがユーストリーム中継をやってる総務省の会議かなんかを、見たことがあって、そこで思ったのは、まあ、その時は配布されてなかったんだけど、その会議にね、実際配られる資料とかをもうすぐアップして、で、自分の手元にもその、要はユーストリームで中継を見てる人たちにもその会議の資料が手元にあって、でその会議資料に引用されている、いろんなデータみたいなのが検証可能になっている、つまりネットに接続すれば誰でも見れる状態になっていると、その会議にある意味で同じ、資料を持って参加できちゃうんだよね、ユーストリームを見てるだけで、ネットに接続してるだけで、でそういうなんていうのかな、中にこの人たち、つまりそのこの人たちがどういうレベルの話をしているのかで、どういう人がトンチンカンなことを言ってるのかとかも分かるわけじゃない。
なるほどね、
そうそうそうそう、だだそういう、まあ、ある意味その投票行動にもつながるだろうし、あるいは、そこで直接さっきみたいな意見、思いつきだけじゃなくてより突っ込んだ自分の手元に資料があって、それが検証可能である、それはさっきの学問にも通じる話だと思うんだけど、
うん、
そういうやり取りみたいなのができるようになっていくっていうのは単純に面白いし、具体的になんか一つ事例をやってどう動くのかみたいなのをやっぱ示していく、つまりそのオープンガバメントでいいよねっていうんじゃなくて、具体的にそこで何か話し合って決めていくプロセスをオープンでやってみるっていう方が面白そうだけどね。
だからそこのさ、多分学者的にはさ、
うんうん、
オープンになることによって、どういう結果が出たのか。だから西島さんがさっき言ったさ、トンチンカンのこと言ってるやつが分かるみたいな。
はいはいはい、
それはやっぱすごくね、プラスオープン化のことだと思うから、そこのオープンになることによって何が起こったかっていう。オープン化を独立変数で見たときに、重篤変数はどういうことかっていう。
なるほどね、
そういうことにそういう思考法で考えていかないと。
なるほど、なるほど。
うん。それはやっぱりさ、わざわざオープン化することの目的は何だっていうこととも関わると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だからそこの部分を、まあ、僕は一応その研究者の卵として見て、やっぱりそこって問われづらいなっていうのが改めて。
うんうんうん、
例えば政治家とか、まあ、研究者の先生もいたんだけど、その研究者の人は、まあ、それなりにさ、僕の疑問に思うことは結構ちゃんと止めて発言してくれてたんだけど、それでもやっぱりそもそもオープン化の目的とか、そもそも論って、政治家の先生とかさ、やりづらいところよくわかんないし、そんなことや議論で細かいことやってるんだったら、議論のための議論になっちゃうので、まずはどんどんどんどん、を進めようっていう。
なるほど。
その後のその解釈の部分はやっぱ僕らで言っていかなきゃいけないのかなというふうに改めて思ったんですけど。
はい。まあそう、それをやっぱりね、そういうのを 見るスキルがあるのは学者だし、そういう暇があるのも学者なので、それをしっかりやって、今度はね、そこと市民というか、いろんな人たちをつなぐ役割もね、学者ができればなと。
そうなんだよね、だから例えば、ツイッターなんかもさ、市民の政治参加みたいな話にも結構なりがちなんだけど、でも政治参加ってやっぱりちょっと難しいところがあってさ、やっぱりある程度ね、そのウェブに強くて、政治に興味があってっていう人が参加するってことが政治参加なのかとかさ、なんかもっと広い意味で、いわゆるサイレントマジョリティの人とかさ、あとその一般、多数派の人たちっていうのがどういうふうな、そのオープン化によって恩恵を被るのかとかさ、そういうところがやっぱりね、検証されて初めて政治参加なんだ、やっぱり聞き障りがいい言葉だと結構流通がガーッとするんだけど、実際のところよくわかんないみたいなことが結構、あるので、そのあたり今さ、その政府が新しい公共とかそういう言葉を使って、情報公開もその一環だと思うんですけど、いろんな試みをしてるんだけど、実際にそういうそのいろんなオープン化みたいなものが、その市民がさ、パブリックなことをやらなきゃいけないとか、そういう意識にうまくつながりうるか、そのつなげるために何が必要かみたいな、ところが、まあ、僕はちょっと考えなきゃいけないなっていうところになる。
なるほどね。
ねえ。まあ、その、審議会実験みたいなのも西島さんは結構 見たりするんですか？
まあなんか時間が空いた時にポンとタイムライン上にあったらチェックしてみる感じだけどね。
でもやっぱり 見てる人はちゃんと いるってわけですね。
だそういうので、まあ今はだから本当に、なんだろうな、本当にやっぱり興味があるものについて、だから、まあ、若干マニアックなものについては、そこに興味がある人に、まあ、届くようになって、ある意味、情報公開があってなるけど、その一般市民がみんなで使うようなツール、それこそその投票みたいなさ、めちゃくちゃパブリックなツールにはウェブがなるには結構時間がかかるというか、精度はまだツイッターとか中継とかとはまた別に、考えないといけないかなって、もしそういう方向で使うんだとしたら。でも今でもそのなんていうの、ごく限られた分野とか、あるいはその地域とかであっても、それを中継することによって、そこに興味がある人とか、そこの、当事者の人たちが意見を言える場所があるのは全然 あのそれだけで意味はあるとは思うので、
うん、
だからその全体の中でそのウェブっていうのをどう位置づけていくのかっていうのが、うん、難しいかな、うん、
難しいとこだよね、
うんうんうん、
やっぱりあの僕だとすぐに民主主義とはみたいな、
はいはいはいはい、
あの政治プロセスの中で、
うんうん、
やっぱり議会があって、うんうん、その議会っていうのは選挙で選ばれていて、
はいはいはい、
でその議会の他にもさ、例えば審議会とかさ、
うん、
公聴会とか、
うん
うん、あとはパブリックコメントとか、その市民の意見を聞くための制度っていうのは、まあ、あるわけ、
はいはいはい、
なんだけど、それがね、実際にその政策に結びついてるのかとかさ、
うんうん、
あとそのパブリックコメントなんかで集められた意見って、本当にそのよ、ね、世論を代表してるのかとか。
はいはいはい、
そういうところっていうのはやっぱり掘り下げていくと結構ね、
うん、
あのかなりあの問題はあるわけで、
うん
うん、だからそういうそのいろんな制度とか、あとは民主主義っていうその根幹の制度の中で、
うんうん、
あのウェブを使ったオープン化、
はいはい、
うん、まあ、その西島さんが言った全体の中での位置づけがよく分かんないといけない、
うんうんうん、
まさにそこだと思うんです よね。まあ実際に進んでることには意味があるんだけど、
うんうんうん、
そこに意味があるよねっていうのはやっぱり政治家の言う仕事で、
はいはいはいはい、
僕らとしてはそこの検証みたいなものをやっぱりやっていかなきゃいけないかなというふうに思ってるんですけど、
うん、なるほど、
うん、ということで、
はいはい、
シンポジウムの発想です、
はいはい、どうもありがとうございました。 あ、
はい、
あとね、さっき言ったその、学術論文のパロディの事件はあの検索したらあったのでちょっと紹介しておくと、ソーカル事件というらしいです。
これは、はいはいはいはい、
アラン・ソーカルさんがやった、
うんうん、死の欺瞞を書いた人ですね。
そうそうそうそうそうそう、あの、物理学の教授だったんですが、それが人文系の評論誌の一つの、ソーシャルテキスト誌に、議事論文を発表して、この議事論文はポストモダンの哲学者社会学者たちの言葉を引用してその内容を称賛しつつ、それらと数学や理論物理学を関係づけたものを装っていたが、実際には意図的にデタラメを並べただけの意味のないものだったんだけども、通っちゃったという、そういうね、
はいはい
はい、あの、
まあ、悪いことをする人がいるもんですね。
まあまあ、そういう、だから、あんまり形式とか、その、ある意味、流行りを抑えて、単語を並べる、だ要はボットみたいなね、あの、
うん、
適当にランダムに、その辺の言葉を収集して、ボンって、フォーマットに乗っけちゃうと、論文が生成できてしまうという、まあ、こともあるので、まあ、必ずしも方法論とかにこだわりすぎるのもあれなんですが、まあうん、まあ、今の研究業界は、まあ、でも そこに寄っていくしかないので
、
うん、まあ、逆に言えば、まあ、方法論に乗っていれば検証可能性があるので、あの、それをしっかり検証していく、その人な中身とか意図とかも込み込みで検証していくことで、まあね、みんなで研究業界を盛り上げましょうというのが本来の目的だと思うので、はい、あのそのあたりはあの読んでいかないとなという感じがしましたという、はい、
なる
ほどね、興味がある人はあのウィキペディアにたっぷり載ってるので、はい、見てみてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、で、一押しコンテンツの方ですね、サクッと紹介します。はい、今週の一押しコンテンツは、さあ横になって食べようという本で、バーナード・ルドフスキー著、奥野拓司さん、役で、出版社がどこだろう、どこだこれ、あ、鹿島出版かというところですね。
はい、
はい、
これ
どういう本かって言いますと、あ、これ実は、授業で使う本で、あの昨日ちょっと一気に読んじゃったんですけど、
うん、
あの、
うん、授業でそんな面白そうなもの使うんですか。
あ、そうそうそうそう、あのね、授業はね、バリアフリーについてちょっと考えるっていう授業で、
うんうん
うん、だ要はその、まあ、道具と身体みたいなものについて考えるっていう感じ なんだけど、この本は、文明批評家の、もともと建築業界の人なのかな、ルドフスキーさんという方が、やった本 でこれは何か、建築家とか、でこれ何をやってるかっていう と、西洋の、マナーとか、身体を拘束するマナーとか、あるいはその、道具の使い方、家具の使い方みたいなものを、それはその歴史的に見たら全然浅いし、東洋はこんなことしてて東洋の方がむしろいいんじゃないみたいな、そういうスタンスで書かれていて、で、このさあ横になって、食べようっていう、タイトルの意味は何かっていうと、マリさん、あの最後の晩餐ってわかります？はいはいはい、
ダ・ヴィンチの、
はいはいはい、あの最後の晩餐ってどういう絵だったんですかね、あのどういう、構図というか、どういう場面というか、
キリストが弟子たちと一緒にご飯を食べる、
はいはいはい、どうやってご飯を食べてるでしょう、
横になんか一列並んでた、
はいはい、地図並んでテーブルを囲んで、
はいはいはい、
はいはいはい、あれは、キリストの時代では、間違ってるんですね。その当時ああいう風に食べてない、みんな寝転がって食べてたと。
おっと、
おっと
すみません、ちょっと西島さん、またつなぎお願いします。
はいはいはいはいはいはいはい、マリーさんの来客が多いようで、はい、この本はまあなかなか本当に面白くて、日本の事例もよく紹介されているんですが、この、寝るの他にある、要はブランコとか揺れる、ものについてとか、あと椅子について、その東洋とか西洋の違い、あるいはトイレとかね、トイレとか、あとベッドとか、それぞれの、時代、西洋とか、西洋でもあの昔の時代はどうやってだったのか、あと入浴の作法とかについての、時代、まあ基本的にはその今西洋でいいとされている作法が、実はその西洋においても昔の時代では全然違ったし、ごくその作法というものは自分たちはとらわれがちだけども、そんなのは全然大した歴史はないんだよと。例えばあのフォークを使うようになった、フォークとナイフでご飯を食べるようになったのもごく最近であったし、それ以前は、エリザベス女王であろうと、何であろうと、手で食事を食べていたと。で、当時の作法の批評家みたいな人は、フォーク、で、食べ物を刺して食べるなんてとんでもないというようなことを言っていたみたいな話も紹介されていますというので、マリンさん帰ってきました。
帰ってきました。
はいはいはいはい。さっきの話の、に戻ると、そのキリストのその当時の時代っていうのは、みんな寝転がって食事を食べていたと。
はいはい。いいですね。
まあ、床に寝転がってるわけじゃなくて、テーブルが置いてあって、その周りに、ちょっと角度がついた、寝椅子、寝る用の椅子みたいなのがバーってあって、でそれで、みんな体を寄せ合って、キリストを囲んで、でキリストも真ん中じゃなくて、その、ゲストが座る一番端の席、一番の主賓がその当時は座ることになっていた、あの一番端の席で食事を食べていたっていう絵がいっぱいあるんですね、残ってるんですよ。でも今はそのこの寝っ転がって食べるっていう作法っていうのはまさに忘れ去られてしまって、
タブーみたいな、ね、
そうそう、タブーだし、キリスト教圏でもそんなことしちゃいけませんって言われていると。 で、まあ、でも実はその、キリスト教の時代の作法としては寝っ転がって食べる、本当にだ、キリスト教、キリストがやったことに従うんであれば寝っ転がって、食べる、ことっていうのは全然、歓迎すべきことなんだけど、要は この本は大体万事そういう本で、自分たちが今身につける身体作法っていうのは、ごく歴史が浅いもんなんだと、西洋のマナーなんていうものはごくごく最近できたもんで、で、それに全然対抗しうる、批判しうるものを、西洋の歴史やあるいは、東洋は持っているんだというようなね、話を、
そうだね、
いろんな、さっきマリンがいないときにいろいろ、フォークで食べるか手で食べるかみたいな話とか結構ね、いろんな、資料、絵の資料を使って、解説してくれるので面白くて、その身体とか道具と身体っていうのを考えるときには、刺激をすごく与えてくれる本だと思うので、はい、ぜひパラパラとめくるだけでも面白いので
読んでみて、研究書になるんですか？
研究書ではないとは思うんですが、だから文明批評っていうののジャンルで、でも資料は結構いっぱい使っているので、絵画資料とかものすごく多く使っているので、例えばなんだろう、
そうですね、
お風呂とかで食事を食べるのはそんなに別に不作法ではなかったとかね、あとお風呂で結婚式やってたとか、あ、いや、いや、貴族がだよ、
どういうことか、
いや、それどういうことみたいな、それはね、詳しくはね、本読んでね、
ああ、なるほど。
見てくださいという感じで。
はい。
はい。いろいろと、自分たちの、時代が持ってるバイアスっていうか、まあ、ある意味自分たちの身体技法みたいなものと距離を取ってね、考えられるので、刺激はすごく受ける本だと思いますということで、エンディングでいいでしょうか。
はい。はい、お願いします。
はい。現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますので、よろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着けますので、そこからメールフォームで、お送りください。一言感想から長文まで、お待ちしております。よろしくお願いしますということで、
はい、
若干、僕がローテーション気味でしたが
声が元気ないよ ね、
元気ない感じでしたが、まあ収録できてよかったなという、
はい、
はいはいはいはい、まあね、なかなか、4月5月は忙しいですが、まあ
地味にまた更新をしていって、はい
はいはい、ということでという思いますので、はい、じゃあ、はい、またまたいつになるか分からない。
またいつものように。
はいはい。いつかに。はいはいはい。じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。録音の。